トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は黒部市の大野久義市長です。黒部市は2006年、平成18年に当時の黒部市と宇奈月町が合併して新しい市として誕生し15周年、その記念式典が今週末に予定されています。15周年の年が節目の年となるにふさわしい市をめぐる動きとともにお話を聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。市政施行15周年の年の黒部市をめぐる動きの一つが、新しい市になって初めての姉妹都市締結です。新型コロナウイルスに関連し、市独自の市民や事業者への支援などとともに伺いました。まずは最近の新型コロナウイルス対応なんですが、
はい、おかげさまで本市の場合も、はい、接種状況としては順調にいっているというふうに申し上げていいと思います。ただその中で、まあ、いずこの自治体も同じだろうと思うんですが、いかにして若年層、この接種率を高めていくかと、ここに今集中されておりまして、うちとしてもその取り組んでいる集団接種は11月6日、はい、
もうすぐですね、
この日に終えたいと思っておりますので、はい、今黒部の女子バレーボールチーム、アクアフェアリーズさんの方々に、ご登場を願ったりして、ワクチン接種をご検討くださいという今までと違う呼びかけをやってます。
そして市民や事業者への支援なんですが、
これにつきましても9月の市議会定例会におきまして、改めて感染症対策の補正予算を追加したところであります。その中でも今年度ですね、1年間の間にお生まれになる赤ちゃんを迎える保護者の生活面でありますとか、経済面をお支えできればということで、新生児1人当たり5万円を寄付することを決めました。それからですね、県が取り組んでおります新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、このことに連携をして、県が寄付しておりますお店を対象に、市としてもその上乗せを支給していくと、さらには、宿泊する施設、つまり宇奈月温泉等ですね、直接お取引をされている業者、例えばお酒屋さんでありますとか、あるいは食材の仕事をされている方、そういった方々、そしてまた大規模の宴会場が黒部市にもありますので、その施設にも支援をしていきたいと。それから特に、黒部市としては他と少し違う面で言いますと、中部山岳国立公園にたくさんの山小屋存在しておりまして、その経営者に対しても支援金をお出ししたいと思っております。そこで先日10月になりますけど、はい、山小屋の一つであります馬場谷温泉小屋、はい、私自身が自ら行ってきました。小屋のご主人さんと、コロナ禍の営業はどうですかということをお話をしたり、あるいは今回の支援金についてのお話をしてまいりました。山小屋の仲間たちは 本当に喜んでますということをまあおっしゃっていただいて、まあ、ほっとして今帰ってきたところです、はい。
そして市政施行15周年の記念式典、いよいよあさってに迫りましたね。
来ましたね、いよいよ、おかげさまでここへ参りまして、コロナもかなり落ち着いてまいりましたので、あさってですけど予定通り市政施行15周年の式典が行われるものというふうには期待をいたしております。
それから15周年記念式典の前日、もう明日になりますけれども、宮城県の大崎市と姉妹都市の締結をされるんですね。
はい、新市誕生して初めての姉妹都市締結ということになりますので、これも非常に意義深いことだなと思っております。実は大崎市からはこの姉妹都市締結に向けて、式典の前日ですが、まあ、明日ですね、その代表団だけではなくして、大変嬉しいことに、市民の方々の久留米市訪問団を結成されてですね、ご一緒に、入られると。6日の式典も見ていただくと、でトロッコ列車も体験されると、一番紅葉のいい時期ではないかと思いますので、まあ、天候が良ければいいなというふうに思っているところでございます。
姉妹都市締結への期待を、
そうですね、今まで、海外2カ所2市ですね、それから国内では根室市だったんですが、大崎市に関しましては、まあ、ご案内の通り、地震等で厳しい思いもなさっておられます。それから近年では災害もありまして、久留米市からは半年間ですけど職員を派遣して、大崎市のお助けをしたということもありまして、そのことで、災害の応援協定ですね、これを結ぶこともできました。しかもその後双方でお互いの物産展も行ったと、新たな姉妹都市の事業展開を着実に積み上げていければいいなと思っています。
15周年記念式典、そして新たな姉妹都市締結と、黒部市の新しいページを開くことになりますね。
大野市長は三段跳びに例えるなら、新しい黒部市になって15年はホップの期間、そして15周年はステップのスタートに立ったとよく言われます。今週末予定の記念式典はまさにステップの瞬間。この後お話に出てくる道の駅ここ黒部の開業や市民交流センターの整備などで、次のステージ、ジャンプに向かって進むかと思います。トップインタビュー、いいね富山、ここで今日お送りする曲、コロナ禍で子どもたちの修学旅行が中止や変更になる中、黒部市の2つの中学校でも行き先を県内や隣の県として日帰りでの実施でした。そこで大野市長からは、
市長、今日の1曲目ですが、
はい、このコロナ禍が続く中で、特に中学3年生あれ高校3年生、普通の修学旅行ができていないと思っています。久留米市内もそうです。しかしながら、形を変えた修学旅行でも大変楽しかったと、思い出になったというふうに言っている学生さんが圧倒的です。嬉しいことです。我々の時代と違って、非常にこう寂しい修学旅行だったと思うので、ぜひその思い出深いものになるためにも、私はここで1曲、船木和夫さんの修学旅行をぜひかけていただきたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山、黒部市の大野久義市長に小山健一がお話を伺っています。ホップ、市政施行15周年でのステップ、そしてジャンプに向かって、黒部市では整備が進められている道の駅ここ黒部が来年春にオープン、そして中心市街地では市民交流センターの建設も始まりました。
品物の販売や飲食だけでない、楽しむ場としてのですね、新たなスタイルの道の駅として期待が大きいここ黒部、開業に向けてなんですが、
おかげさまでここ黒部、非常にいい名前というふうに言われまして、大変評判が高いです。で、順調に工事も進んでおりまして、11月から計算してですね、11、12、1、2、3、おそらくあと5ヶ月ぐらいで全てが整って、開業に結びつけることができると というふうには思っております。
これ県内唯一の重点道の駅に選定されてるんですね。
はい、まあ、そういう意味でも大変ありがたいんですが、逆にまあ責任も重いと。この間議会と一緒に視察しましたが、大型車を止めるところの駐車場でありますとか、大変立派なトイレ等の施設ができておりまして、来客される方もきっと満足いっていただけると思います。あとは具体的には特にあの地域振興施設と言われるところへ入られるテナントさんですね、はい、この方々のぜひ踏ん張りを期待いたしたいところであります。そこでですね、この道の駅っていうのはまあご案内の通り、まあ快適な休憩機能を提供するということ、それからにぎわいが創出されるということで、まあ地域振興が図られる魅力的な施設ということをまあ目指しているわけでありまして、合わせて隣接に市の総合体育センターがありますので、防災拠点としての機能をお互いに連携をして補完し合ってですね、発揮できるというふうにも思っております。はい、
そしてここ黒部の次がですね、旧庁舎跡地に整備する黒部市民交流センター着工されました。
はい、ありがとうございます。これもですね、おかげさまで9月28日に、着工いたしました。改めて申し上げますと、市民が集い、学ぶ文化交流の拠点ということを、基本のコンセプトにいたしまして、図書館を最も大きな核としておりまして、現存する黒部市民会館、それから働く婦人の家、さらには三日市公民館、そして何と言いましても黒部子育て支援センター、この機能を融合している複合施設として整備するものであります。ここ黒部の翌年令和5年の夏頃にはオープンをしたいというふうに思っておりますが、これはまあ文字通り新しい黒部市のですね、ランドマークとして都市機能の充実と中心市街地の活性化に寄与するものというふうに期待をいたしております。
施設の完成はですね、中心市街地を変えることになりそうですね。それから黒部ルート一般開放はですね、2024年の6月というね、具体的な時期も指名され始めてますね。
実はね、このことにつきまして、私は2024年というのはもちろんイメージしてましたが、6月までっていう具体的な話がですね、最近流れてきまして、あ、そういうことかと。となれば、これは新緑の季節になりますので、まあ、ありがたいなと。
まあ、市としてもね、準備を早めなきゃいけないですね。
あ、それはその通りです。で、まあ、もちろん旅行者の方々もですね、これに合わせて準備しておられると思いますので、うちとしてはそういった旅行者の方々、あるいは宇奈月温泉、それからこれに関わる方々いろいろおられますので、ぜひその方々と連携を取ってですね、しっかりとオープンを迎えることができるように着実に準備をしたいなと思ってます。
一般開放に向けて具体的な動きが出てくるかと思うんですけれども、先月末で締め切られたルートの正式名募集の結果にも期待がかかります。
黒部ルートの正式名募集は、自由に名前を提案するか、会議で提案されている宇奈月黒部キャニオンルート、黒部宇奈月ヒストリアルートから選ぶ形式でした。大野市長は市政施行15周年を迎えた黒部市の未来に向かって、いい名前であることを期待したいとおっしゃっていました。トップインタビューいいね富山、ここで大野市長からの2曲目です。この曲を聴いて田舎の秋をしんみりと見つめ直してみては、市長もたまに口ずさみながら幼少の頃を思い出すという、由紀さおり安田幸子、里の秋。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。
LINE で婚活情報を発信、滋賀公式アカウント黒部で婚活開催されましたね。
いずこもですね、婚活についてはどう取り組めばいいか、どういうふうにこう出会いの場を作っていくかということでも非常にご苦労されている点でありますね。本市におきましてもそういう点ではですね、非常に皆さんアイデアを持ちながらもなかなかこう取り組みが難しいと、一つには人と人との出会いですので、かなりデリケートなところもありますし、その方々を尊重しなければならないということもありまして、ややそのしばしを叩くといいますか、そういう取り組みにならざるを得ないと思います。そこで、今うちにもですね、地域おこし協力隊員3人おられますが、一人の方が特に中心になりまして、この LINE で婚活ということで、取り組んでおられて、この取り組みの展開を非常に私はまず期待をいたしております。登録をしていただくというところからまず始まりますね。そうすると、本市の婚活のイベントでありますとか、あるいはセミナーなどの情報が発信されていって、婚活に向けたきっかけ作りになるというふうにも思っております。で、登録者については、10月の15日時点で63名と登録者が増えていくということには、期待を寄せております。
昔で例えるとこれサークル活動のような形になるんですかね。
これね、私自身も若い頃に青年団活動を取り組んでいたでしょ。そういう組織の中で男女の出会いというのはもう嫌党だったんですよ。ですからその頃はその俗に言う青年団結婚っていう、いわゆる青年団の中で出会いをして、で結婚するということが非常に本当に多かったんですよ。それに似たようなことをしてみたいという思いが今ご指摘の通りですあります。したがって、サークル活動って言われてそれまでですし、青年団というのはサークルではないんですが、その組織的な活動という中でやってまいりましたので、今回は言うなれば少しこう柔らかい表現でサークル活動というところで、楽しみながら仲間になってですね、でカップルができていくという場つながりになれば非常にいいかなというふうに思っております。
黒部市の新たな取り組みとしてカップル誕生、そして人口増加に、結びつくことに期待いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長にお話を伺ってきました。市政施行15周年を迎えた黒部市は、道の駅ここ黒部の来年春のオープンや、中心市街地での市民交流センターの建設、そして黒部ルートの一般開放などで次のステージへの展開を進めることになります。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週11月11日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。